さあそれでは最後ですね。
はい、
あこれに関してはもうほぼ1ヶ月前ぐらいに、
そうやな、ちょっと遅なりましたね、
ごめんなさいね。
はい、
はい、じゃあ紹介していきましょう。
はい、
これはですねシルバークレイマー山田さんです。
はい、ありがとうございます。
ご無沙汰しております。
はい、
はい、タイトル祝100回配信ということでね、
そうや、その時に送ってくれはったよな。
そうなんですよ、うん、まあねポロッと説明してもいいかなと思ったんですけど、
うん、
ちょっとこう映画にまつわることでね、
うん、
あのおすすめの映画教えてくださいとかそういうこと言ってくださってるんで、
うん、
ちゃんと雑話群でがっつり話そうっていうことで遅くなりました。
はい、
すいません、それでは紹介していきましょう。遅くなりましたが100回配信おめでとうございます。タイガさん、ヒロキさん、ありがとうございます。タイガさん、ヒロキさん、お久しぶりです。シルバークレイマー山田です。毎週欠かさず聞かせていただいています。カラクリサーカスで検索してたどり着いたのが漫画群との出会いで、お二人のトークに惹かれて他の回もほとんど聞いてしまい、今は毎週配信されるのを楽しみに日々過ごしております。僕は普段、藤田和弘作品や以前リクエストさせていただいた虫師、漫画群で扱われたものだとセイントセイヤ、アイズくらいしか漫画としては満足に読んだことがなく、もともとあまり漫画を読む習慣がありませんでした。それが漫画群を聞いていると無性にあの漫画のページをめくる感じを味わいたくなり、手元にある漫画を再度読み返したり、どうしてもネタバレを聞かずに読みたくなり、彼方のアストラを全巻買ってきて読み終えてから漫画群を聞いたりと、自分の生活の中にあまりなかった漫画というものが今ぐいぐい来ています。まだ読めていませんが、引き出しにテラリウムも先日買ってきました。すごいね。
おしりダンディさんのねリクエスト。
あ、そうそうそうですね、うん、こういった日常の楽しい時間が増えたのも漫画群と出会えたからこそです。お二人には大変感謝しています。これからも変わらずお二人の楽しいお話が聞ける日々を楽しみにしています。そして最後に雑話群へのリクエストですが、お二人の好きな映画や心に残った映画、おすすめの映画などありましたらお聞かせいただけると嬉しいです。ちなみに僕はスモーク、コーヒーをめぐる冒険、過去のない男などが好きです。それでは、次の配信も楽しみにしております。長々と失礼しました。シルバークレイマー山田、宮城県仙台市在住34歳男性です。
はい、ありがとうございます。
いやー、なんかすごい、なんて言うんでしょうね、胸が温かくなるメールですね。
ほんまやな、なんかもうちゃんと気持ちが
ね
伝わる内容やったな。
ねえ、うん、前回送ってきてくれた内容との温度差がすごい。
あ、前回そうやったっけ。
なんかすごいこうちょっとこう凝った内容やったじゃないですか。
ああ、そうやった。
うん、
なんかあ、はいはい、あった確かに。
カラクリサーカスのキャラクターをね、ちょっともじったような。
はいはいはいはい。そうやったな。
うん。やっぱりこの人、誠実で素敵な方やな。
確かに、誠実やなって思うわ。
ね。
うん。
はい、それでまあ、これ映画の話なんですけどね。
うんうん。俺、どれも知らんな、この3本。
うん。いや、僕もね、
うん、
知らなかったんですけどね。
うんうん。
まあ、せっかくこんな100回記念でこんな素敵なメールくださったから、
うん、
もうこれは見なあかんなと思って。
お、
僕とりあえず、うん、一回全部予告編を見たんですよ。
はいはい。
三つの作品、
うん。
で、これ全部おもろそうやなと思って。
お、
で、あらすじを見て、
うん、
で、そん中でも一番俺が、これちょっと俺、好きやろうな、みたいなやつがあって、
うん、
で、この1個目のスモークっていう映画なんですけど、
うん、
この映画ね、
うん、
やばいっすよ。
嘘。あ、見た。
めちゃめちゃおもろいっすよ。
へぇー。
どんな、めちゃめちゃ。
聞かして、どんな感じな。
いやー。まあ、これね、
うん、
まあ、あるタバコ屋を経営してる男がいて、
うん、もうシャレとんねん、もういきなり。
いや、最初のシーンとかもね、マジ洒落てるんすよ。まあ、タバコ屋でね、
うん、
まあ、タバコ屋のおっちゃんは、こう、まあ、なんか小説みたいな読んでたりして。
うんうん、
で、まあ、ちょっとタバコ屋も、こう、みんなの溜まり場みたいな感じにもなってたりして、
う
まあなんかいろんな職業の人たちがね、
うん、
まあ政治の話とか、まあなんかスポーツの話とかでこう、やいのやいの言うてるんですよ。
うん。
でも、あ、なんなんですかね、このおしゃれなこう、アメリカの映画の、
うん、
みんな品がなくてやいのやいの言ってるだけやのに、
うん、
一個一個の言い回しがもうなんかこう、かっこええなっていうね。
うん。
で、まあそのオープニングのシーンでもうぐっとすぐ掴まれて、
うん、
で、基本的には、そのお話が始まるときにある一人の人の名前がポンって画面に出るんですよ、
うん、
でその人の話がちょっと始まる、
うん、
でその人の話の中に一人が現れるんですよ、
うん、
でその二人がちょっといろいろするみたいな、
うん、
でその話が終わったらその途中で現れてきたもう一人のやつの話になって、
うん、
そいつの名前がまたポンって出てくるみたいな、
うんうんうんうん、
だからその一本の話をずっと追っていくっていうよりは、
うん、
とある時期にアメリカのこの場所で、
うん、
この人につながってる何人かが、
うん、
こう何かをしていたみたいな、
なんなんそれ、構造的に、まあ、そもそもおもろい映画やな、
面白いんですよ。
あ、
でこれ内容が、まあこれざっくり言うとどういう話なのかっていうと、
うん、
まず、まあ、おじさん、おばさんですよね。
うん、
まあ、若くはない、
うん。
割とこの、まあ、人生終わりに向かい始めたぐらいの年齢というか。
うん、
まあ、40代、50代前半とか、
うん。
そういう、まあ、なんていうんやろうな。過去にこう、いろんなものをすでにも背負ってしまっていて。
うん、
それでも、なんか毎日、一日一日をこう、丁寧に生きようとしている。
うん、
大人たちが、
うん、
これから何かを背負ってしまいそうになっている若者と触れ合うことによって、
うん、はあはあ、
まあ、何かちょっと気づき直したりとか、
うん、
でその上でこの若者に何かできることはないかって言って、まあ、その若者の人生にちょっと介入していったりとかする、っていう、まあ、何がどうなって解決したって、まあ、言ってしまおうと思えば言ってしまえるんですけど、
うんうん、
やっぱなんやろな、ほんまにこう自分の生きてる感覚というか、
うん、
30代やから30代の感覚でずっと生きてたりとか、
うん、
他の年代の人と関わらないっていうことがすごくこう愚かなことだなって思わせてくれるというか、もう過去にいろんなことやらかして、
うん、
もうこれからの人生はもう余生やと、粛々とこう死ぬまで生きていこうみたいな感じで希望もなく生きていくんじゃなくて、
うん、
やっぱそのやってしまったことへの、まあ、償いみたいな意味も込めて、
うん、
こう未来ある若者に力を貸している、
うん、
でその若者に力を貸していくごとにこうどんどんこうそのおじさんたちの表情が豊かになっていったりするんですよね。
うーん、
でね、僕も言うてそんな別に映画オタクでもないですけど、
うん、
今まで見てきた映画の中で、
うん、
まあ間違いなくトップになるエンドロールがあります、
うん、あ、へえ。
もうね、このエンドロールはもう、うん、絶対見た方がいいですね。
ああ、出てきた登場人物が全員で銃で撃たれるシーンとか。
なんでやねん、なんでやねん。
ショックすぎて、
なんでええ話してたら我慢できへんくなんねん。
だ、映画監督も、
うん、
全部人通り撮った後むちゃくちゃいいのできてもうたいいってなって、もう我慢できへんようになって、うん、最後に全部ぶち壊してしまいたくなって。
そんなタイガーさんみたいな監督じゃないねん。もう最後まで愛。
あ、そう。あ、そうなんや。
うん。いや、でも本当にね、もう、どうしようもないキャラクターというかね、
うん、
自分がもしその人の立場になってたら、
うん、
もう腐ってまうというかね、
うん、
なんか人生楽しまれんのちゃうかって思うようなキャラクターたちが、
うん、
こう一生懸命生きてるんですけど、
うん、
まあ、もう、すべてが美しい。
うん。
うん。いや、最高の映画でしたね。
へぇ。
これはだから、いやー、山田さんのおかげで、うん、本当に素晴らしい作品に出会いました。
いやー、でもほんまに漫画群しとった、まあ主に漫画やけど、
うん、
そういうのみんなリクエストとか紹介してくれるやん。
うん、そうですね。
まあ、さっきのマーダーミステリーゲームもそうやけど。
うんうん。
もしかしたら俺らが行ってめちゃくちゃおもろいって思うかもしれへんしな。
そうやね。
そういう情報入ってくるってめっちゃいい環境よな。
いや、なんか、計らずもええラジオになりましたね。
ほんまやな。
うん。もともとこんなね、お便りが来てとかね。
うん。
こんないろいろあると思ってなかったからね。
うんうん。
はい。ということで、山田さんありがとうございます。
いやー、すごいですね。それは、Amazon プライムではないんや。
ね、プライム作品ではないんですけど、
うん、
多分ね、300円とかで。
うん、見れる。
あの、レンタルで見れるんで。
なるほど。
はい。これは絶対、もう、タイガさんもやし、
うん、
聞いてる人みんな見てほしいな。
見てみよう、うん、それは。
いや、マジでこんないい映画今まで知らんかったんやっていう。
いや、だって俺タイトルすら聞いたことなかったで。
いや、まあだから多分、アンテナの張りが多分足りてなかったんやな、俺は。もう映画好きってほんまに公言してる人は知ってるんやと思う。こんなに面白いねんから。
まあまあ、そらね、そらそうでしょ。うん、
見たらそう思いますよ。
うーん、
これは間違いないっていう。
なるほど。
はい。さあ、ということで、まあおすすめの映画とか、
うん、
まあ心に残った映画とかね、
うん、
ちょっと聞いてくれてるんですけど、
うん、
まあ、それをちょっと思い返した時に、
うん、
僕が割と映画をいっぱいというか、まあ人並みに見るようになったきっかけを思い出して、
うん、
あの、僕タイガーさんよく知ってると思うんですけど、
うん、
20歳までおかんの横で寝てたじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、家が貧乏で部屋がないから、
うんうん、
だからこう DVD を借りてきて映画を見るって発想がなかったんですよね。
ああ、そうか。
うん。
もう、だってそんなんしたらな、テレビお前だけが占領することになるから。
そうそうそう。
うん。
多分金曜ロードショーぐらいしか見てなかったんですけど。
はいはいはい。
でも大学入って、
うん。
あの、もう僕とタイガーさん同じ大学ですけど、
うん。
大学に図書館あったじゃないですか。
うん。
あそこになんか視聴覚ルームみたいなのがあって、
はあ、行ったことないわ。
いや、実はあるんすよ。僕、大学入って、まあ、1ヶ月ぐらい、まあ、なんか、悶々としてて。
うん。
友達、できてないことないけど、なんかこう、なんやろうな。みんなが、テンション上げて、
うん、
この大学のこの一発目に乗り遅れないでおこう、みたいな、
うん、
ちょっと空騒ぎ感っていうか。
うん、
このままこのノリでこいつらと4年間空騒ぎしたいとは思わないみたいな。でも完全に友達ゼロになりたくないから、一応昼ご飯は一緒に食うみたいな、
うん、
で、まあ、サークル入るのもどうしようかなって悶々としてる時に、
うん、
授業と授業の間とかに図書館に一回行って、
うん、
で視聴覚室を見つけて、
うん、
そこもすごい、もう壁一面に DVD ずらーって並んでて、でそっから好きななんか映画、
うん、
撮って、まあ、テレビがずらっと並んでるとこがあって、
うん、
でそこヘッドホンして、まあ、1人ずつ見るみたいな、
うん、
でそこにずっと入り浸ってたのがきっかけですね。
そんなことしとったんやお前。
最初ね。ファイトクラブとかね。
はいはいはい。
なんかそういう割とこう一、うん、人で見る感じの。
ああ、でもファイトクラブ当時でやったらまだ比較的新しい方の映画やな。
そうそうそう、
うん、
とかもちゃんとあったりとか、
うん、
まあほんまに例えばなんかドキュメンタリー映画とかも見たことなかったんで、
はいはいはい、
なんか当時あとあのスーパーサイズミーとか、
はあはあはあ、懐かしいな、
1ヶ月マックだけ食べたらどうなるかみたいな、
うん
うん、まあ、そういうのとかもこう、まあ今考えたらすごいベタな映画を見てるんですけど、
うん、
なんか当時なんか大学でね、大阪で育ったのにこう京都に行って、
うん、
なんか右も左もわからんとこに行って、
うん、
で逃げ込んだ図書館でそういうのを見、初めてそういうちょっとイケてるっぽい映画を見て、
うん、
すごいワクワクしてたなっていうのを思い出しましたね。
ああ、それで、うん、まあ映画を見る楽しみとか習慣とかが身についたみたいな。
そうそうそう。
ああ、なるほどな。
そうですね。そうだから、グロいやつとかね。
うん。
なんかそうとか。
うん。
羊たちの沈黙とか、
うん、
キューブとか、
うん、
だそういうのも結構ハマったな。
え、それも置いてあったの？
置いてあった置いてあった。
そんなポップなのも置いてんねんな。
そうなんですよ、めちゃくちゃ品揃えが良くて。
いいなそれは。
うん、
知らんかったな。
そう、マルコビッチの穴とかね。
うんうん、
いっぱいあそこでいっぱい映画を見たな。
ああ、なるほど。
うん、タイガーさん映画はどうですか？
いや、映画はな、昔の方がめっちゃ見てたな。
あ、そうな。
今全然ほんま見ひんけど映画。まあ、うんうん、っていうか俺あの映像作る専門学校も出てるし。
まあそうですよね。
うん。だうちのなおかんが映画めっちゃ好きやし。
あ、そうなんや。
おかんのお姉ちゃん、まあおばさんなんやけど、
うんうん、
が映画めっちゃ好きやって。
へえ。
家にそのめちゃくちゃ古い、まあ70年代ぐらいの映画のパンフレットむっちゃ家にあんねん。
うん、あ、そうなん、すごいな。
だからなんかそういう影響で、あのちっちゃい時とかよう映画見に連れて行ってもらってたし、映画いっぱい見てきてんけど、
うんうん、
まあそうやな。だから俺が専門学校に映像を作ろうと思って行くきっかけとなった映画は、
うん、
俺岩井俊二の映画やね。
ああ、そうなんや。
うん。なんか当時岩井俊二にめっちゃハマって、
へえ。
まあ、全然今考えたら俺の方向性と違うねんけど、
うんうん、
まあ好きになったっていう気持ちだけの憧れでこういう映画作りたいみたいに、
ああはいはいはい、
思って映画なんか作りたいと思ってその専門学校に行ったんやけど、
へえ。
ただやっぱあれよな、その時のあの気持ちがグッとなる気持ちはうん、すごかったけど、
うんうん、
やっぱ客観的に見れてなかったし、その分。
はいはいはい。
全然俺に向いてる業界じゃないって思ったな。
うん、まあちょっとこう、憧れというか。
そう、そこだけで行った感じやな。
なるほどね。
うん、
まあでも行ってみてよかったですよね、やらんよりは。
まあまあね。まあおかげで家内とも出会ったし。う
ん、いや、ほんまやほんまや、それやん。
うん。まあ家内はな、今でもずっと映像の仕事してんねんけど。
もう完全に家内で行くんやな。家内で。
ここでは。
うん、わかった。
うん、
はい。
ここだけでな。
そうやな。
うん、まあでも、そうやな。今は全然見てへんな。うん、今は、そのうちの家内がワイルドスピードにハマってるから、いっぱいワイルドスピード見てるわ。
ワイルドスピード、アイスブレイク。
ただ、あれもめっちゃおもろいけどな。
俺見たことないよな。
あのな、ワイルドスピードって第一作目が、うん、俺がニュージーランド留学中に公開やって。
へえ。
で、俺一作目をニュージーランドの映画館で見て。
え、日本語なしで？
そう、もちろん全部英語やから内容なんて全然わからんかったけど。
すごい。
まあなんとなくこの映像の雰囲気で、ちょっとなんか車好きとかやんちゃなやつが、
はいはい。
ちょっとオラオラしてる感じの映画みたいな印象で終わってて、俺の中でな。
なるほど。
で、そっからもう俺多分この映画一生見ることないわと思って今まで生きてきて、
うん、うん。
で、CM でも何回も見るやん。ワイルドスピードとか。うん、
はい、はい。
まだやってんねや、まだやってんねや、まだやってんねやってずーっと今まで来て、
うん、
で、うちの家内がそれを見たと、見て、
うん、
おもろいって言って俺見に行ったら、
うん、
もう内容が全然変わってて。
おえ、うん、
当時はもうリアルな、
うんうん、
ちょっとやんちゃな奴らが車とかを使って、まあレースしたりとか、ちょっとまあ、
はいはいはい、
お互いのプライドかけて争ったりとか、
うんうんうん、
ちょっと悪さしたりとか裏切りがあったりとか、ほんま人間ドラマだけやってんけど。
はいはいはい。
今はな、もう内容がミッションインポッシブルになってんねん。
僕はもう完全にそのイメージですね。
あ、そうなんや。
だからミサイルぶっ放したり。
そうそうそうそうそう。
あの飛行機から、車落とされた
り。そうそうそう。で、俺びっくりしてな。でも、うん、
いや、
もうな、うん、めちゃくちゃそっちに振り切りまくってて。
おうおうおう。
もう逆にめっちゃ面白い。
なあ、いいっすね。
うん。
ドウェイン・ジョンソンが。
そうそう、ドウェイン・ジョンソンな。
筋肉おじさんが。
そうそう。まあ、ここ最近からやけどな、あいつ出てんのは。
あ、そうなんや。
うん。あ、じゃあ、ドウェイン・ジョンソンか。ジェイソン・ステイサムじゃないな。ドウェイン・ジョンソンは。あ、じゃないじゃない。そうやな、4か5ぐらいか出てんな。
今何作品目なんやろ
?8。
こんな長いんや。
8。
すご
っ。え?そうやな、8ぐらい。
ハリーポッターぐらい?
うん。
すごいな。
そう。まあ、でも人気の理由はわかるなって感じやわ。
なるほどね。
うん。
まあ、その年代に合わせてというか。
そうそうそう。
ね。そうか。まあ、好きな映画とかおすすめの映画でね。
うん。
俺、山田さんにちょっとおすすめするっていう。
はいはい。
ってなった時にね、
うん、
ちょっとどないしようかなと思ったんですけど、
うん、
僕あのスモークしか見てないんで、
うん、
他のやつちょっと分かんないんですけど、
うん、
まあ、僕とにかくスモークがすごい好きだったんで、
うん、
まあ、そういった感じの映画をちょっといくつか紹介したいなと思うんですけど、
うん
うん、あのまあ、さっきも言ったようにこう一個のストーリーをギュッと追いかけていくというよりは、
うん、
なんかそのなんやろな、その街のその時期を撮ったみたいな感じの映画、
うん、
いろんな人の営みをただ映していくみたいな、
うん、
映画で僕めちゃくちゃ好きなロイ・アンダーソン監督の散歩する惑星とこれ愛おしき隣人っていう作品があるんですけど、
うん、
これはねもうまあ見たらわかるっていう感じなんですけどね、
うんうん、
俳優さんとかを使わなかったりとかするほんまにこう生っぽさを追求してる作品なんですけどね、
うん、俳優を使わんねや、ドキュメンタリーじゃないけど俳優を使わない、
そう、
うんうん、
もう劇映画なんですけど、うん、もう素人を使うっていう、
うんうん、
そのだから俳優が何かしらその技術というか、
うん、
そういったものでストーリーをこう見せていくっていう映画ももちろん素敵やと思いますけど、
うん、
このロイ・アンダーソンのこのありのままの人間のこの体が持ってる物語性みたいなものをこう散らばせることで、
うん、
こう何か感じさせるっていう撮り方が、
うん、
この散歩する惑星と愛おしき隣人っていうこの2つがすごい良くて、
あ、2つとも同じ監督、
そうなんですよ、でまあ同じような作品ですね、
は
あ
は
あ、うん、いやこれ僕おすすめですね。
ああ、えなんかそれ、俺つい最近なんかドキュメンタリーでその人もう今だいぶおじいちゃんの人。
いやどうやろうな、俺見たことないなその人自体は。
なんかつい最近俺ドキュメンタリー番組で、うんうん、ほんまのその街の半分ドキュメンタリーに近いような映像、うんうん、劇映画を作ってる人がおって、
へえ。
で、役者もその町に住んでる人たちをに、はいはいはい、演技してもらう。
へ
え。素人たちを使って。
あ、それかもな。
うん。
やってそう。
半分ドキュメンタリーに近い。で、
はいはいはい。
是枝監督と対談しとったな。
あ、そうなんや。
うん。まあまあ、その人なんかどうかわからんけど、でもなんか面白いやり方する監督やなと思いながら見とった。
うん。いやもう、この作品はもう、暇な時、もうずっとループで垂れ流しにしときたいみたいな感じの作品ですね。
うん。
うん。で、あと、僕なんかやっぱ、ロードムービーが好きなんですよね。
うん。
生活、自分のその、今の生活がもううわーってなって、
うん、
どっか遠くに行くみたいな感じの、
うんうん、
でそれでこれ山田さんにおすすめっていうか僕がすごく好きな映画は、
うん
うん、アイアムサムでおなじみショーン・ペンさんが監督をしてる、
はい
はい、イントゥーザワイルド、
うん
うん、まあこれはすごい、まあ、精神がすごく、まあ、悪い言い方すると潔癖で、
うん、
まあ、言い方するとすごい高貴な心を持った 青年が、まあ、大学卒業と同時にお金もクレジットカードも貯金も全部捨てて、
うん、
身一つでアラスカを目指すっていう話なんですけど、
うん、
まあ、僕はもう何を隠そうこの映画に影響を受けまくって、
うん、
28歳の時に、
うん、
この主人公が背負ってる水色のリュックサックにできるだけ近いリュックサックを古着屋で探して、
うん、
でそのリュックサックを背負って自転車で大阪から東京まで上京したっていう。
あ、なるほど、そういう背景があったんや。
そうなんですよ、僕もイントゥーザワイルドの影響ですね。
はあはあ、なるほど、野生に飛び込んだわけやな、
はい、そうそうそう
あ
ワイルドにね。
あ、
はい、まあ、あとは僕あのウォン・カーウェイ監督、
あ、はいはい、
まあ、火曜年華とかね有名ですけど、
うん、恋する
それがあの、あ、そうですね、
うん、
やっぱ色の使い方がもう最高ですね、
うんうん、
あと火曜年華に関してはこう覗き見してるようなアングル、息が詰まるようなアングル、うん、最高です、
うん、
それで僕のおすすめしたいのはマイブルーベリーナイツ、
はいはい、
これはもうみんな知ってると思いますけど、これがとにかく好き、
うん、
これのジュードローみたいな男になりたい
なるほどね
はい、という感じでございますね。
うん、
まあ、話せばキリがないですけどね。
うんうん、
うん、タイガーさんおすすめの映画ありますか？
おすすめの映画な、
うん、
まあ俺はじゃもうなんか最近あんま映画見てないからあんまパッと出てけへんのよな。
ああ、まあまあ、そうか。
うん。だからまあ、俺が昔好きやったのはさっき言った岩井俊二とか、
あと岩井俊二の何が特に好きなんですか？
俺、リリー・シュシュやな。
あーはーあ
ー。
まあ、そうやな。岩井俊二といえば。
うん。まあまあ、スワローテイルとかも有名やけど。
うんうん。
うん。なんか俺はリリー・シュシュの方が、まあ、カメラ、映像とかもあんねんけどな。
うんうんうん、
うん、なんか雰囲気、
うん、
うん、がなんか
空間系みたいな、
そうそう、な俺でも自分で、うん、あこういうタイプの映画俺好きになんねんやなって思ったわ。
ああそういう発見嬉しいですよね。
うん、だそれでちょっとテンション上がってもうたんかもしれへんね。
なるほど、
ね、あ俺こんな映画も好きになれるんやっていうので嬉しくて、
うんうんうん、
なんか舞い上がったんかもなとか思うな今なったら。
新しい引き出しっていうか。
そうそうそうそう。
ああ。
俺もストレートに結構好きなのは結構そのダークファンタジーみたいな、
あの
テリー・ギリアムとかが結構好きで俺。
うん、うん、
うん。トゥエルブ・モンキーズとか未来世紀ブラジルとか。
はいはい。は
い
は
い、ああいうなんかまあいわゆる B 級 SF みたいな。
そうやね、
うん、ああいうテイストの映画は俺なんかつい手に取ってしまうな。
まあ12モンキーズとかすごい男心くすぐるよね。
うんうん、
あのブラピの、
ブラピとはな、
うん、イカれたやつ、
うん、ブルース・ウィルスと
ね、
うん、
うん、
だなんかその想像の世界やんか全部。
はいはいはい、
まあ、特に未来世紀ブラジルとかはもう未来の話やし、
うん、
そういうなんか支配されてる人々の話とか、
うんうん、はいはいはい、
ああいうなんか完全になんか人間の想像だけで描いてる世界観みたいなんて、
うんうん、
やっぱり全然この今の人間のオンライン世界とまあ近いようでなんか全然、あ、まあ、近いねんけど、
うんうん、
話して考えてるというか、
はいはいはい、まあね、
うん、なんかそういう発想の作り方が好きというか、
うんうんうん、
そこら辺はようなんか好きで見とったこともあったけどな。
まあそうやね、漫画とかでも割と通ずるようなところありますよね。
うん、そうそうそう。だから俺漫画もそうやけど、あんまなんか人間ドラマきっちり描いてるもんより、
うんうん、うんうん、
やっぱりなんか想像の世界だけで、
はいはいはい、
やりくりしてる作品の方が漫画も俺好きやし。
まあそうですよね。
うん。
まあそういうこう人工的なフィールドで みずみずしいキャラクターたちが動いてるみたいな。
そうそうそうそう。
うん、うん。
そうやな。
そうですね。
うん。あんま人間ドラマとか見てない俺。
なるほど。
うん。
あ、そう考えたらスモークぜひ。
うん。
完全なる人間ドラマなんでね。
ああ、なるほど。また俺の新しい扉が開くかもな。うん、
いやー、開いてほしいな。これマジで面白いからな。
あ、まあでも、構造自体がおもろいから。
うん。
なんか、それだけでもなんか楽しめそうやけどな。
まあね。
うん。
うん、いや、本当に山田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、これからもねちょっと定期的にまた映画の話とかあればしていきたいと思います、
うん、そうやね、ひろきもまだいろいろ話したりへんこともありそう、うん、
いやそうですね、
まあ、別にまだまだ言ってもええで今
え、いやまた長なるで、
いやでももうちょっと時間的にもう言ってるからええで今日は
いやでもまあどうや今また改めてね、
うん、
仕切り直して言うっていうのはあれですけど、
うん、
僕 YouTube で移動中とかに、
うん、
嫌なことがあったら、
うん、
なんかあの歌がある映画ってあるじゃないですか、
うん、
ちょっと歌と関係し歌のシーンがすごい印象的な映画、
うん、
それはねあのジャージーボーイズの、
うん、
あの中で君の瞳に恋してるを歌うシーンとか、
うん、
あとベストフレンズウェディングっていう映画でみんなで歌うシーンがあるんですけど、
うん、
ここをあの YouTube でねもう月1ぐらい見てますね。
あ、月1ぐらいでそこを見返すの
やな。いやすごい頻度で見てますね。
あれ、うん、ジュリア・ロバーツのやつやったっけ。
そうそうそうそう。
ああ、はいはいはい、
あれたまらないっすよね。
いや俺、まあ、見たことはないなそれは。
あ、そうなんや。
うん、
あん時のもうみんなすごい生き生きしてる。キャメロン・ディアスも可愛いんすよね。
ああ、でキャメロン・ディアスも出てんねや。
出てるんですよ。
ああ、当時をときめく女優たちが出てんな。
そうそう、
うん、
いやこれは本当に感動しますね。
うん、
まあなんかざっくり一個ずつみたいな感じになっちゃうからまた今度でもええかな。
ああ、はあ、はあ、まあ改めてという感じだ、ね、はい、はいはい。
あの、ホットなことで言えば、
うん、
僕あの公開初日に、
うん、
あの、六本木ヒルズで、
ギロッポンズーヒルで、
ギロッポンズーヒルの方で、
うん、
ジョーカー、
おーおーおーおー、はいはい。
見てきましたんで。
おーおーおー。あれって、まあ、はい、もうほんまジョーカーのことだけなんや。
のみ。
ああ、
ジョーカーがジョーカーになったっていう話。
ジョーカーゼロやな。
ゼロ。
ああ、
まあぜもう最高。
あ、最高なんや。
最高、最強。
へえ、
絶対見た方がいい。
おもろかったわけや。
そうやね、
うん、
まあほんそうやね、よかったね。そうやな、なんかそうやな、よかった、
よかった、
すごすぎ
何がすごすぎ
もう本当にね、まあ方々で言われてますけども、そのやっぱ主役のフェニックスさんの、
う
ん、まあ、演技、
はいはい、
でその役作りにポワケンのフェニックスさんの、もう役作りにかけるもうその情熱と、
うん、
まあ、実際の演技、もうほんま体すべて、
うーん、
自分の体すべてを使ってもうその佇まいとかもそのすべてが演技していて、
うん、
あのもう猫背になってるんですけどね、うん、左の肩甲骨がもう飛び出てもうてるんですよね、痩せすぎて、もうその後ろ姿とかもたまらなくいいんですけど、
あ、
まあ演技のことに関してやっぱよく言われたりとか、
うん、
で内容についてもやっぱりその、まあ、ちょっと社会派というか、
うん、
まあやっぱ人が思いやりの気持ちを忘れて社会がどんどんこう壊れていったらジョーカーが生まれるみたいな、
うん、
こう受け取り方もできるし、
うん、
まあ、そういうふうにこう警鐘を鳴らしてるね、ツイッターの人もいっぱいいますけど、
うん、
僕やっぱ音楽の演出がもうすごいなと思いましたね。 あのジョーカーになってしまうアーサーっていう主人公が、
うん、
まあ言ったら躁鬱病みたいな、まあ、精神病なんですよ、
うん、
ですごいこう追い詰められてるんですけど、あの音楽がねどんどんどんどん嫌なことあるたびにこう怖い音楽になっていくんですよね。
うん、
どんどんでそのもう音楽聴いてるこっちもああもうやばいやばいやばいやばいっていうか、
うん、
もう壊れてしまう、アーサーが壊れてしまう壊れてしまうって思った時に、
うん、
ちょっとだけいいことがあったら、
うん、
音楽が急にバーンってめっちゃ楽しい感じになるんですよ。
はいはいはい、
でこのねどんどんどんどん落ち込んでるのに急にちょっといいことあったくらいでバーンってめっちゃ明るくなる雰囲気が、あのやっぱもう躁鬱病ってなんかそういう風になるって聞いたことあるし、
まあ、気持ちをちゃんと表してるわけ。
そう、まあ、自分もやっぱ売れない役者ねやってた時期がやっぱすごく長くてもう精神的に追い詰められてる時もやっぱどんどん追い詰められてちょっといいことあったらすごい急にハイになってまた落ちたりとか、
うん、
なんかそういう苦しいこととかも思い出したりするぐらい、
うん
うん、なんかねやっぱりこう演技だけじゃなく作品全体として本当にすごい作品が出来上がったなっていう感じですね。
うーん、
絶対劇場で見た方がいいと思いますね。
なるほど。
はい、
まあ、映画館で見るっていいよな。
最近はね、いい映画を連続で映画館で見れててね、
うーん、
いいですね。あの、Once Upon a Time in Hollywood とか、
うんうん、
あれもめちゃくちゃ面白かったし、
タランティーノのやつか、
クエンティンのね、
あ
れも良かったね。
うーん、なるほど。
はい、じゃあ、今日はこんなとこでしょうかね。
まあ、そうやな、まあ、ちょ、時間、ちょっと微妙なよね、もうちょっと。
あ、微妙い？
微妙いね。逆に超えてるから。
ああ、なるほど。
そうだよね。日本に分けるわ。
これは、どれぐらいですか？あと。
いや、別に、マックスであと45分ぐらいいける。
あ、今は早すぎるんですよね？
そうそうそう、今早すぎんね。
ああ、何分まで行ったら早すぎひんの？
いや、別に決まってんよ。
その塩梅が分かってないね。
まあ別に、あ、じゃあ一個俺話しようか。
ああ、お願いします、お願いします。
ね、最近俺が行ってきた。
うん。
ちょっと待ってな。話すると思ってへんかったから、用意してない。あ、そうや。博物館行ってきて、俺この前。
あ、ほんまですか？
うん。
うんうん。
脅威と怪異っていう。
何それ、
タイトルの、で展示がしてあったから行ってきてんけど、
うんうん、
なんか想像上の生き物たち、
うん、
まあ竜とか、まあ、それ妖怪とか神話の上位出てくる生物とか、あと悪魔とか、
はいはいはい、
ああいう生物の造形物、
ほう、
まあ、像とか仮面とか、まあ、あと絵もそうやけど、うん、それをまとめてある書物とかが展示してあるのに行ってきて。
うん、
で、まあ、それが、国立民族学博物館っていう万博にある博物館やけど。
ああ、へえ。
まあ、俺、そこ前から行きたいなとは思っとってん。
うんうん。
まあ、いろんな世界中のその文化にまつわるもんが飾られてて、古今東西、
はいはいはい、
でまあそれ単純に見たいなと思ってたから昔から行きたいなと思っとってんけど、まあ、今回特別展でそういう脅威と怪異っていうのがやってるっていうので、
はい、
でまあそれ自体も世界中からのまあ古今東西時代関係なしで、いろんなとこから集められたもんがこうずーっと飾られとって。
へぇ。
で、まあそれなんかおもろそうやなと思って。
うんうん。
で、行ってきてんけど。
うん。
まあね、なんかいろいろ、なんていうんかな。まあ、まあ、正直な見た目のインパクトが必要やから、その造形物って、口で今ここで言っても全然伝われへんから、はいはいはい、
うんうん、
まあ、あんまりそのメインの内容についてはもうあんまり 何も言わんでもええかなと思うんだけど、
うんうん、
なんか最後の方であったのが、
うん、
漫画家の五十嵐大輔っていう、
あ、はいはいはい、
まあ、最近やった映画でやった怪獣の子供とか、
うんうん、
まあ、あの漫画家さんの、絵も展示されとって、
へ
で、ちょうどな、今あの人がデザインズっていう漫画描いてて、
うんうん、
で、それまあ俺も集めてる漫画で、今月新刊がちょうど出んねんけど、
はいはいはい、
でそのデザインズっていう漫画が、人間と動物のハイブリッドの生き物がおって、
うん、
まあ、なんかの研究で人工的に作り出されてる。
あ、
で、そういう生き物が、まあなんか軍事利用されてたりとか、
へ、
まあなんかそいつらなりの悩みがあったり、生き方があったりとか、
うんうん、
人間との関係があったりとか、うんうん、まあなんかそういうのが描かれてる漫画やねんけど、
うん、
まあ言うたらそういう異形のものが出てくる漫画。
そうやね。
っていう関係で声かかったんちゃうかなと俺は勝手に思ってるけど。
ああ、その博物館に。
そうそうそうそう。
ああ、まあそう、そうやんな、多分。
うん。だからほんまにデザインズに出てくるような生き物たちの絵とかがバーって飾られてたりとか。
へえ。
あとはまあ普段その、五十嵐先生の絵で見ることはない、なんか抽象画みたいな。
うん、なんか、あれ何やったっけ、あ、出てけへん。あれ何やったっけ、一番有名な。
え、
ピカソ。
いや、もっと抽象やな。
あ、もっと。
だからほんまにあの、模様みたいな。
あー、はいはいはいはいはい。
だから例えば、タイトルちょっと俺忘れたけど、
うん。
雨とか、音とかを、うんうん、なんかもう墨のぐにゃぐにゃみたいな。
へぇ、
筆をたらぐにゃぐにゃ走らせただけで、イメージさしてる絵とか飾ってたりとか。はいはい、
なるほど。
うん。だからあんま普段目にかからんような、五十嵐先生のそういう一面も見れたのもおもろいなと思うし。
お、いいですね。
うん。あとなんか最後に、うん、あの、ファイナルファンタジー15の、裏側みたいなのもやってて。
裏側？
まあ、言うたらファイナルファンタジーってモンスターが出てくる。
あ、出てきますね。
どうやってそのモンスターたちが作られたかっていう、皇帝みたいな。
皇帝？
まあ、例えばその、発想のもととしては、例えば神話の時代におった何か生き物、まあ、はいはいはい、竜やったら竜みたいなのを発展させて何かモンスターを作ろうってなった時に、
はいはいはいはい、
まず竜というイメージ、モチーフを持ってきて、で、うんうんうん、それを現実に落とし込むために、実在する生物のの生き物の写真とかを持っていて、例えば口周りの牙の生え方とかを実際当てはめてみる。で、大体のデザインができたら、そこに、その生き物がほんまにどうやって動くかっていうのを、まずそのモンスターの骨格を作る。
へえ、そんなちゃんと。
そう、骨組みを作って、あ、この骨やったらこういう風に生き物動くから、みたいなのをちゃんと考えた上で上に肉つけていくね。
すごいな
ぁ。うん。だからそういうなんか映像とかもいっぱい並んでて。
ああ、はいはい。工程ごとにというか。
そうそう、画像とかな。その、作ってる途中のとか。
あ、すごいな
ぁ。だそういうのも面白かったな。
そういう展示してるっていうのは、どこで仕入れてくるの？そういう情報は。
それは、地下鉄の広告やな。
すごいな。
うん。いや、俺、よう、それ見るように意識してね。
あ、そうなんや。
うん。
なんかそういう、な変な博物館とかよう知ってますやんか。
それはめちゃくちゃ調べてる。
だから、俺、タイガーさんなんかさ、月謝払ってさ、なんかそういう情報を毎月買ってるんか。
西成の路地とかで。
西成の路地
リアカー押してるおっさんとパッとすれ違う時に金と情報交換して、
そうで、その地図を頼りにとある雑居ビルの前に立って、
あ、ほう、もう一段階やんねや。
そうそうそう、 で、その、なんか、郵便ポストの何番を、この鍵で開けて、みたいな。
あ、そのおっさんから直接もらうわけじゃなくて。
やっぱね、それで捕まったら終わりやから。そのおっさんが捕まっちゃうから。
何段階も何段階もあんねや、セキュリティが。
そう。
なるほど。
で、パッと壁見たら、米米クラブの歌詞書いてあるんです
ね。君がいるだけで心が強くなれること。
ま、イカれた街やな。
スプレーで。普通書く
君がいるだけで。
シュッ結構あるね、文字。
誰が書いたんかな、ほんま。
わからん。
そいつ相当弱ってたな。
そうやで、ほんまに。
うん。ねえ。
そう。まあでもな、俺がその、元から行きたかったって思ってる、その常設展の方。
ああ、ずっとやってるやつ。
そう、常に見れる方。まあ一応な、まあ、後で行ってん、その特別展のを見た後に常設展の方も行ったんやけど。
うん。
もうな、むちゃくちゃ疲れてて。
いや、もう順番ミスったんちゃう？
いやいや、でも順番的には合ってると思うね。もちろんその特別展の方をフルパワーで見たいからな。
あ、そうか。それ目当てで言ってんのか。
そうそうそうそうそう。
ああ、そうかそうかそうか。
で、まあ一応その特別展のチケットで常設展も入れますっていう話聞いたから。
はいはい、ありますよね。
で、行ってんけど、めちゃくちゃ広いねん。
ああ、もう箱が広いんや。
箱めちゃ広いねん。
へえ。
もうな、あの、ある程度、最初の10分15分ぐらいは、まあまあ、結構ちゃんと見とったんやけど、
うん、
地図一回見たときに、
うんうん、
広っと思って、
うん、
もう、中を足早で駆け抜けるだけでもめっちゃ大変やったわ。
ええー、もう、あれやん、セグウェイいるやつやん。
そうやな、セグウェイいるな。
うん。
だからちょっとまた改めてやな、あれ見るのは。
あ、じゃあちょっとこう、まあ、半ば流し見したみたいな。
そうそうそう、常設展の方はちょっと流し見で駆け抜けたわ。
なるほどな、
うん。
まあでも常設展の方がさ、
うん、
まあそういうこうクラシカルなものが飾ってるわけでしょ。
まあまあまあ、そうやな。まあまあ普段ずっとそこに置いてあるもんやから。
なんか竜とか、
竜、
仮面とか。
そうやね。もうだから古今世界中の、
うん、
あの文化にまつわるものは全部置いてね。家具とか武器とかお金とか。
あ。そういうのもありなんや。
そうそう。もう船とかもあるし。
あ、そうか。なんか途中でさ、
うん、
なんかもう完全に異形のもの店に行ったんやっていう脳みそになってたわ。
ああ、そうそう。特別店は異形のものだけやね。
ああ、なるほどな。
で、常設店は文化にまつわること。
ああ、じゃあ、確かにもう、チャンネルがそもそもなんか違うよね。
まあまあ、まあまあ、さあな、両方とも文化にまつわることやけど、うん、特別展は特化させただけやな、生き物の方。
そうやね、なんかこう、うん、見る、なんていうやろ、モチベーションのチャンネルがなんか。
あ、でもそうやな。
うん。
異形のもんやから行ったっていうのがあるから。
そう、なんかやっぱ面白がってワクワクしに行ってるからさ。
うん。
これがブルガリアのミシンですとか
言われて。ああ、でもそうやな、そうそう。
ああ、そうそうですか、うん、みたいな。
うん。そうそうそう。
もっとフラットで行った方がいいね。
うんうんうん。
なんかあの、ディズニーランドのさ、
うん、
あの、船乗って、あの、世界の子供たちを見るアトラクションあるやん。
うんうんうん。It's a small world。
そうそう、あれ見るぐらいの気持ちで行かないと。
あ、そう、だから、一人で行ったらちょっとどうしても真面目腐ってまうやんか、ああいうのって。
ああ、そうやね。
だから友達とごちゃごちゃ言いながら中歩くっていう方がいいと思う。うん
ごちゃごちゃのレベルがな
小声で
行きすぎるから
小声で小声で
いや絶対行きすぎるわ
小声でそのなんか未来の技術でこの心の声がお互いにだけ聞けるみたいな装置ができたらええねんけどな
あそれめっちゃいいっすねそれめちゃめちゃ発明されてほしいな
そしたらどんだけ死ぬほどなんかごちゃごちゃ言えねんけどな
ほんまやな、
うん、大声で
えでも知らん間にさ、
うん
変なおっさんにさ、うん、その心の声の装置パンってつけられたらさ、
うん、
心の声聞かれてまうんやんな。
お前のその Bluetooth 理論やめろって。知らんおっさんの気持ち入ってくるとか。
やっぱ俺は知らんおっさんを恐れてんねん。やばいやつが介入してくるの。
なんかどっか、誰かわからんけど、どっか近くにおるおっさんがこんなこと考えてるみたいな。
いや、なんか、なんやろうな、俺やっぱ盗聴とか怖いんですよね、盗撮とか。
ああ、いや、されてんちゃう？
だから、怖、
うん。
めっちゃ嫌やわ。
されてるか
もし
れ
ない。俺だって、パソコンのさ、
うん、
このカメラあるじゃないですか。
うん、
これとかめっちゃ気になるもん、俺。
ああ、でもたまにおるよな、ここに紙で付箋みたいな貼ってる人とかな。
ああ、そうそう、いるよね。
うん、
なんか、あれをするほどでもないんやけど、
うん、
なんか気になりますよね。
ああ、
うん。
あんまでも気にせえへんかな。なんか、俺自体がそんな、大して別に狙われるような人間じゃないやろって思ってるっていうのもあるわ。
うん、ああ、まあでもなんか、そういう人を狙ってるやつもいるわけやん、絶対。
ああ、別にだって女でもないしさ、
平凡なサンプルが欲しいんだ、みたいな。
モテるわけでもないし、金持ちでもないような。
うん。
平凡って言うほど平凡でもないし。
そうやねんな。
うん。
今ちょっと平凡な、自分は平凡なんだって言おうとしてたような気がして。ちょっと今俺ブレーキ踏む準備してたんですけど。
お前がなんか平凡なサンプルが欲しいんだとか言うから。
ああ、よかったよかった。
うん。
間違えてなかったわ。うん。タイガさん平凡じゃないよ。
なんかあんまり俺は狙われへんのちゃうかなと思ってんけどな。
そうかな。
うん。
僕はやっぱ自意識過剰なんやわ。
まあね、お前はそういう業界におる人間やから狙われてるかもしれへんね。
いやもう、うん、影の影ですよ、もうほんまに。ほんまね、
ライバル。
でっかい、いやいやいや、ライバルなんていないよまだ。
ライバルが。
いないいない。
いや、ああ、こいつがいなければいいのになっていうな。
俺が思われてんの？
そうそう。
思われて
ここの枠が開くのになっていう。
わあ、思われたいな。
いや、思ってるやつはおるやろ、
そら。そいつの志低すぎるやろ。
いや、まず一歩一歩やん。
いや、もう、だから、それが俺間違ってると思う。
ああ、そうね。
なんか、
うん、
そう、なんかこう、目標の設定が、
うん、
なんか高すぎたらあかんっていう人と、
うん、
あの、高すぎる方がいいんだっていう人いるじゃないですか。
うん、
僕は絶対高すぎる方がいい派。
ああ。
うん。近すぎると、進歩ないと思う。うん、
まあな、世界観狭まるよな。
あ、そうそうそうそう、
うん。
必死になってしまってね。なんかもう。
ずっとなんかな、すごい近い距離で喧嘩してるみたいな感じやもんな。
そう。神様からしたら同レベルやのに、
うん、
ランクで言うとね、
うん。
そこでも上下って考え出したらもうキリないし、死んでまうよ、精神が。
うん。
うん、何の話してんねやろ。
いや、わからん。もう終われるで。
終われる？
うん。
ちょっとごめんなさいね。なんか僕は、うん、僕はなんか、
うん、
1時間超えたぐらいの時に、
うん、
変に巻いたから変になったんですよね。
まあまあ、そうやな。なんかちょっと、あ、まだなんかありそうやのになとは思った。
ああ、ちょっとごめんなさいね。
うん、
僕のあの、バランスが悪かったね。
うん、思い切ってくれてよかった。
すいません。
いや。
まあ、でも、いろいろありましたけれども。
許せへんで。
いやいやいや、許してやん。こういう場合は許してくれ。まあ、いろいろありましたけど、
はいはい。
あの、お手紙もいっぱい来てますし、
うん。
ポッドキャストのランキングにもランクインしてますし。
そうや、ランキングに入ったよ。
そうや、みんな自信を持って進めてくれよ。
ほんまやな。
うん、そう。
ほんまに。
俺、ランカーのポッドキャスト聞いてんだぜって。
ランカ
ー。100位にも入ってないのに。
179位。せめて100やな、次は。
そやな。
毎回ジョジョやろ。
いや、もう、そうやな。なんか、ジョジョに酔ったね、なんか、 決め台詞とかこう毎回徐々に何かしら触れるみたいな、
うん、ダサ
ーダサいなー、
めっちゃダサいやん、
やめよもう、うん、まあね、ここぞっていう時にやろうね、
うん、そうそう、
はい、
まあまあ徐々じゃなくてもこれぐらいには行きたいから、
そうやね、
うん、だ今回でまあ少なからず知らんかった人の目にも触れたんちゃうかなとは思うけどな、
そうやね、
うん、
うん、まあさということでですね、このポッドキャストがね、まあ100位以内に入るために、
うん、
面白くなるためにどうしたらいいかっていうのは、それはもちろんリスナーの皆さんからのお手紙がないと、
はいはい、
面白くならないのでね、
うん、
皆さんこぞってこちらのアドレスまで、メールください。アドレスすべて小文字で漫画群 2@gmail.com、 アルファベットで漫画群数字の 2@gmail.com です。お待ちしております。
はい、お待ちしております。
さあそれでは次の、漫画群の、漫画は何ですか。
はい、次はですね、原作土屋ガロン、作画
はい、
峯岸新明やったっけな、
かな、わからない、
ごめん、いやちょっとちゃんと言うわ油断してたわ、オールドボーイね、
オールドボーイ、
ごめん、ごめん、ちょっと待って、あ、峯岸新明で合ってるわ、
わあ、もう合ってたのに。
合ってるわ。峯岸、作画峯岸新明先生によるルーズ戦記、はい、オールドボーイ。
はい。
です。
これなんかね、また調べたら、ハリウッドでも映画化されてるみたいで。
ええー、そうなんや。
そうなんですよね。
へ
え。うん。すごい、まあ、なんか全世界的に評価されてる漫画ですね。
なるほど。
うん。
これは漫画はヒロキも読んでないんやな。
僕はもう読みましたね。
あ、漫画も読んだんや。
最近買いまして読みました。
あ、そうなんやな。
はい。
俺はまだちょっと、全然。
うん。
はい。
いや、これなんてマジで、サスペンスなんでね。
うん。
ネタバレしたらもう全然面白くないから。
あー、なるほど。
うん、ですごいもう1日で読めちゃうんで、僕もアマゾンで届いて1日で読んじゃったんで、
うんうん、
できれば皆さんもね全巻セット買ってから読んでください。
まあ短いからね、文庫やったら5巻だし、うん、
そうそうそう、
うん、普通飲んでも8巻で終わるから、
そうですね、
うん、
はい、
さあそれでは、来週がそうか、次漫画群かな、
そうですね、
はい、ではまた来週皆さんお会いしましょう。さようなら。
さようなら。